しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
グッドスピード
例によって収録やりながらツイキャスもやっていきます。よいしょ。こんばんは、そして乾杯。こんばんはです。今日はですね、また番外編の続きを撮っていこうかなと思います。ツーリング先としての紀伊半島の第2回をやろうと思うんですけど、まあその前にちょっとした近況をですね。この間ですね、休み使ってちょっと伊豆行ってきたんですけど、最初は久々に東名使って西回りで、普段はね、神奈川の真ん中辺に住んでるんで、行くときは東側から、要は箱根に上がってから山の中抜けていくことが多いんですけど、まあこの時期ちょっと山上がるとね、凍結とか雪とか怖いんで、東名高速を使って箱根の山をこう迂回して西海岸沼津側から伊豆に入ったんですけども、まあ行く最中ね、天気予報は曇り、曇りのうち晴れだったんだけど、山北とか御殿場のあたりで雪降られまして、ごっつい雪、でかい雪に。積もることはないんだなっていうのと、走り抜ければやむだろうっていう、ね、その思いがあったんですけど、結構長い時間降られて、まあこれは本当、電熱ベストがなかったら心折れてだろうなって思いました。まあその辺もね、体が温かいから、まあ苦じゃないやと思ったんだけど、途中入ったね、足柄か、どっかのパーキングに入ったら、沖縄ナンバーの忍者がいて、めっちゃかわいそうと思いましたね。こんな関東で寒い日に走ることもそうそうなかったろうに、しかもそんで雪に遭っちゃってさ。まあまあ、雪には見舞われたんですが、西伊豆まで行く間には止みまして、もうエレキパワーで心も折れず行ってまいりましたわ。結構気温は低かったんだけど、まあ、体が温かいとね、全然楽しめますね。西伊豆の平日のワインディング、今回は本当に西海岸全部頭からなんか し始めたんで、まあガラガラの道を楽しめました。ぐいぐいと。誰もいないんだもん。あと、問いでもう桜が咲いてて、そこで食事をしようかなと思って、あれも早くトイレ行きたいやと思って手近な店にパッと入っちゃったの。そしたら、すげえ値段高い割に全然なんか、メニューの幅がないっていうか、食べたいなと思った海鮮系とか全然なくって、ちょっとやばい店に入っちゃったなって思いまして、かといって、入ったのに何も頼まないのも失礼だしなと思ってですね、お昼時なのにコーヒー一杯飲んですぐ出てきてしまうと。でも中は減ってんのに、ここじゃ食べれないしなと思って、とりあえずもうちょっと中伊豆側に回ろうと。峠越えでまた小1時間。いや、違うな、1時間。半は行かねえか。1時間くらいまた走りましたよ。俺、そんな感じで、よくお昼のタイミングを逃すことが多いんですね。山の中を走るのが好きなので、要は人がいないところばっか狙っていくと、お昼時に食べるものがないと。すっごいしょぼくれた、なんかしょぼ食堂みたいな、でもここ絶対美味しそうじゃないなみたいなお店がポロッと出てくるんだけど、ここで食べるのもちょっとな、もうちょっと走ればもっといいとこあるかもしれないしって、もっと走ると、まあ大体人里離れた山の中走ってから、 もっと走ると、うん、もう要は食堂すらないっていうか、食べ物を買えるとこっていうか、何外食をできるとこはないのよね。で山の中永遠走らされると、ようやく人里に降りると2時回っちゃって、お昼の営業終了とかね、お蕎麦屋さんなんかだと一旦終了しますとかで、うん、しょっちゅうしょっちゅう食事のタイミングを意識して食べれないってことがあるんですよ。特に長野の山の中のいい道を走ると、道はいいんだけど食べれないでタイムアウトするっていうのがね、また今回もかと思ったんだけど、まあ東海岸まで出たら、東伊豆まで出たら、まあ一応ね、あそこは交通量もあるんで、2時過ぎ、2時半まで行かなかったかな、2時過ぎぐらいに入ったお店でまだ普通に頼めました。で食べたいなと思ったら、生の桜エビと生しらすでいいやって、まあギリギリ食べれたんで、それよかったなっていう話と、まあ、当日ツイートもしたんですけど、峠越えでチラチラ雪が降ったり、その前の週に降った雪が路肩に残ってたりして、エンカルがあれがすごくって、バイクが超真っ白になっちまいました。冬は嫌ですよね。このほっとくとすげえ勢いで錆びそうだし、チェーンとかも金属部品が、あのね、乾いてる時はそんなに汚れないんだけど、濡れてるとこ走ると水に溶けた成分が張り付いて、で乾いて真っ白になっちゃうんで、これもう帰ったらもう、まあ、水ぶっかけるだけでもいいからやっといた方がいいと思います。あの洗車しなくても、俺もちゃんと洗ってないんですけど、ざっくりと洗って、でもね、水をかける、水道水かけるだけでも相当落ちました。溶けて簡単につくけど、その分簡単に落ちると思う。シャワーで水道水かけてさっと洗って、エアのなんだ、エアガンじゃなくてブローガン、違うな必殺技みたいだな、なんか電動のブロワーで吹き飛ばしておきましたけど、もしね、融雪台があるところを走ったら、最悪水かけるだけでもいいと思うん で、ご自宅で洗車できないんだよっていう場合には、自動車用の洗車場で300円ぐらい入れて、水だけでいいと思います。洗剤なくても、水のシャワーでこうバーッと下回り中心に水をかけて、で走って乾かしちゃえばだいぶマシなんじゃないかなと思います。はい、そう、僕もとにかくね、要は観光地じゃないとこっていうか、車が走ってないところに行きたくって、車が走ってないとこイコール人里離れてて何にもないで、まあ、ちょくちょく一人で走ると食事ができないことが多いですね。はい、まあそんな感じと、まあワインディング走ってきたんで、久々に走ったからやっぱり筋肉痛になりますね。全然ね、月に一度乗れてない、数ヶ月に一度なんで、いつ以来だ、11月以来かなんで、ワインディングを走るとついつい普段使わない場所を使うので、翌日心地よい疲労感が、まあ、嬉しいような気持ちいいようなしんどいような疲労感を持って、仕事に行きましたさ。じゃあ、あとね、東名に乗るときに信号のランプっていうか、圏央道から東名に入るときとかにさ、ものすごいトラックにベタ付けされて、真後ろにもう、まあ、1メーターぐらいは空いてたけど、まあ、5メーターはないよね、車間が。そんなに張り付かんでもいいだろうと、まあ、俺が飛ばす気もないしさ、急いでもないし、寒くて凍えたわけじゃないけど、別にこの気温が低いんだからさ、バイクで買っとんでも楽しくないから、飛ばす気もないし、普通にって80キロぐらいかなで走ってても、べったりつけてきて、でもなんかあったら俺引かれちゃうじゃん。で、やめてほしいなと思ってさ、ああいうのもなんかドライブレコーダー、カメラが後ろについてるよっていうのを相手が知っただけでも、あんなに張り付かないでくれんじゃねえかなっていう、車間距離取ってくれるんじゃないかしらと思って、 ったらダミーでいいからドラレコつけようかなと思っちゃいましたよ。誰かがダミーのカメラを後ろ向きにつけて貼り付かれた時に指でここにカメラついてるぞっていう風に指さしたら急に車がスーッと後ろ離れてったっていうのを聞いて、ああいいなと、自己防衛手段として、なんか本当にドラレコ前後撮れるやつ買おうかなと思ってます。中華製の安いのがなんかアマゾンで売ってたんで、つぶやくまさん、ツーリング時はカロリーメイト結構してます。あ、食事が取れない時用にね。あ、俺ねこれ思ったんですけど、あのツーリングのまあ翌日じゃなくて当日走ってる時に疲労感ってのを20代後半とか30ぐらいから急に感じるようになって、あの集中力が切れるんですよ、ある瞬間から。でその疲労感どうにかなんないかなと思ったら、やっぱ疲れる前にちょこっとちょこっとカロリー摂取するのが疲れにくいなと思いましたね。あのお腹空いてから食べるんじゃなくて、休憩するときにちょっと甘いもん飲んだりとか、あとは一番聞いたのは何かな、あのリダーインゼリーのエネルギーインとか、あの辺をお腹空いてないんだけど2時間とか経ったらこうチューッと飲んじゃう。疲れる前にエネルギー補給しとくと、すごい疲労感いいね、感じにくいなと思いましたね、当日は。だから、ご飯食べれなくても、カロリーメイトをね、半かけ、休憩時にパクって食べるだけでもいいかもしれないです。一日を集中力を持って乗り切るためには。いや、本当にね、ドラレコをちょっと、買おうかな、どうしようかな、と思っております。目星はつけてるんだけど、あと、MotoGP の合同テストが始まっておりまして、去年、すごく調子が悪かった。いや、去年というか、あの、ヤマハ時代はね、何度もチャンピオン取って、常に上位争いをしてたロレンソが、去年は屈辱的なチームオーダーを受けたりとか、安定して走れない、トップ争いができない状態が続いていたのが、今年の、合同テスト、セパンの合同テストだったかな、ドカティに移籍したロレンソがもうトップタイムと、すごく調子がいい。これがなんかちょっと嬉しいなって。なんか去年かわいそうだったから。でね、期待できそうなのが、タイムアタックして、ね、無理くり出したタイムじゃなくて、結構テストの段階でも常に調子良くて、かつ、コースインして割と早い段階でポンともうタイムが出ていたので、これは今年結構いくんじゃないかなと思っております。現状だけの、なんとなくそのコメントやテスト結果を見ると、開幕戦は、これテストでは全然上位に、まあ上位でも出てなくもないか。テストのタイムはトップじゃないですけど、開幕戦私の現在のところの予想は、俺後で変わるかもしれないですよ。レース始まる前に。今のところ、1位、マルケス。2位にロレンソ。3位が誰かなって悩んでるところで、3位は、タイム出てないけど、結局バトルになってなんだかんだでロッシが来るかななんて期待しております。現状はね、3位ほんと悩んだけど、ボビチョウトが来るかもしんない。でもコース的にドカティそんなに強くないかな、なんて感じで、ヤマハ、ビニャーレスが全然まだダメだから、なら、どっちかっていうとコース的には得意なヤマハ、ロッシかと。おっさんの星ロッシーに頑張ってほしいなって期待も込めて、このトップ3を予測しております。あとは日本の中上選手ね。同じルーキーのモルビデリだったかな。転倒で怪我しちゃって、手を痛めてあんまりタイム出てないんで、現状はルーキー勢でトップタイム出してるんですけど、まあ実際の実力とか、イコールコンディション、イコールコンディションはレースとかないか。みんながもっと調子が上がってきた時にどの辺に入れるのかなと。今のところルーキートップのタイムをテストで出してるんですけど、どうかしらと。開幕戦が中上選手のリザルトは何位だろうか。中田さんとか何位って予想するかな。俺は クラッチローも調子が良くて同じチームだから、でもまあレース、テストじゃなくてレースタイム全部走れるかどうか。中見選手は結構後半プッシュし始めたり、なんかこのグリップ落ちてた時にフロントからスコーンといっちゃうイメージがあるので、期待して13位、いや甘いかな、いや13位ぐらいに入れるんじゃないかなと。まあ、開幕戦13位なら上等じゃないけどね、マルケスとかね、ああいった選手みたいにもういきなりドカーンと活躍するのと違うけど、まあ、13位なら上出来ではないかと。そうなんですよね。そうなんですよ。あれの、このコケタラさんのコメント通り、中上選手は本番に限界を超えちゃうんですね。特にあの上位にいるのに、ね、ラスト3周とかで、スリップダウンしちゃったりとかあるんで、頑張ってほしい。頑張ってほしいけど、厳しいだろうなと思います。ただ、ワールドに行ったり帰ったりしながらも、なんだかんだで頑張って、現状日本人でトップカテゴリー走れるポジションまで上り詰めたのが彼だけなんで、本当に応援はしてます。今年特別ホンダに、どうなる優位性があるのかな。ドカティの、平均的にドカティのマシンの、仕上がりがいいみたいですね。テイト・ラバト。ラバート選手、パッとしないって失礼だけども、一番最下位の選手であっても、MotoGP に、参加できている。それはお金を集めてるかもしれないけど、油王子だって、ね、リザルトは大したことないけど、でもそれに参戦するまでのレースではしっかり実績残してるし、MotoGP の中で活躍できたのも、あそこに入れて、あそこの中で一応レースができるっていう、ね、もうことではもう世界中で見てもものすごい選手の集まりには間違いないんで、そこに中上選手が入ってるってことはちょっと誇らしいっていうか、感動もするんだけど、そんな中であまり調子が、もともと、調子がじゃねえな、実力的にタイムがそんな出てない、リザルトがあまり、良くないティート・ラバト選手がですね、去年ホンダだったかな、ドカティに乗り換えて2秒ぐらいタイム上がってんすよ、セパンので。昨年のテストタイムと今年のテストタイムを比較した中で一番上がってる。3日間のテストの、最速タイムの中でも中上より上だったかな、ラバトが。もちろん先輩には当たるけど、あんまりパッとしない。むしろ、この先輩なら抜けるんじゃないかなっていう、ピート・ラバト選手とかね、やっぱドゥカティ勢が全般早くて調子いいんで、今年の台風の目になるんじゃないかなと思っております。楽しみですね、また次のテストが。あと、リスナーのアンディさんから、番組宛てに、ダイレクトメッセージをいただきまして、まあ本来その番組でスカちゃんと一緒に呼ぶのがいいかなと思ってたんですけど、ちょっと時事ネタなんで、早い方がいいだろうと思って、ちょっとこれは先に使っちゃおうかなと思います。スカちゃん聞いてたらちょっとね、これだけごめんなさいね。お便りが、福山の観光道グリーンライン。福山ってこれ、広島なのかな？俺なんか広島かと思って聞いてたんですけど、広島ですね。ちょっとこれ今読みますね。アンディさんからのお便りで、いつも楽しく拝聴させてもらっています。ダメなんだ、これ酒飲むと舌もあんねえな。もう一回やるの。スカちゃんが甘辛バイクレビューのコーナーあったら、甘らかバイクレビューって言ってんじゃねえかって、今日聞きながら突っ込んだけど、人のこと言えないね。もう一回いきますね。はい。いつも楽しく拝聴させてもらっています。伊豆スカには遠くてなかなか行く機会がないですが、機会を作って走りに行きたいと思っています。はい、これもぜひね、走れるうちに来てください。で、続きが、 公共の道路でバイクのみ通行禁止というのは悲しいと思います。先日は広島西広島バイパスというところで、ライダーが前方の車に接触して転倒し、後続車にひかれ死亡した事故がありました。どんな状態だろうこれな。まあ、飛ばしてこう縫うように、縫うように走っていって、突然車線変更してきた車に突っ込んだとか、そんな感じなんでしょうかね。で、そのライダーの方がそうだったのかはわかりませんが、西広島バイパスは高速道路より飛ばすんじゃないかというぐらい、車もバイクも飛ばします。もうこっちにもそういう道結構あります。で、さすがにバイパスを通行禁止にはしないと思いますが、広島県警からはライダーの方へと、広島県警からはライダーの方へとメッセージがホームページに載りました。ルイさんやスカイジンさんが警鐘を鳴らされていることは、イズスカに限らず他の場所でも言えることだと思います。これ暴走する車がいても、道路を四輪車通行止めにしようってことはさ、ね、多勢無勢のあれでまずありえないじゃないですか。住宅地をとかなんかね、そういう幼稚園の前を通行止めとか、商店街を通行止めとかそういうのはあるかもしれないですけど、普通の車が通る流れのいい道を四輪車だけ通行止めにはしないと思うんですよ。車の方が事故が多かったとしても。そういう意味ではちょっとバイクは悪目立ちして、あれですよね。そんなあれもありますけど、でも目つけられないようにした方がいいと思いますよね。一人でも多くその思いが伝わればいいと思っています。しかし、逆のことも広島ではあり、写真のように通行止めをやめようという流れもあるようです。これは新聞記事の切り抜きというか、新聞記事の写真を送っていただきました。見出しがですね、30年ぶりバイク解禁はてなっております。暴走族が減り、県警が検討していると。まあ、まだ決定したわけじゃないんですけど、昔、暴走族がすごいっていうことで、輪禁止にしてしまった道を、もう今、減ったし、走ってもいいんじゃないかと。あと、県外から来たライダーとかが観光でせっかく来たのに通れないの、つまらないっていうか、なんか残念なんだけどっていう話があって、ちょっと解除して、二輪通行止めを解除して様子見てもいいんじゃないのっていう議論が始まったそうです。決定がしたわけじゃないと思うんですけど。はい。でも、それを検討してもらえるだけでもすごくありがたい話ですよね。まあ、とても珍しいことだと思います。俺が知ってる中でダメだったところが、また走れるようになったのは、奥多摩が一遍通行止めになって復活したくらいしか知らないです。はい。で、続きが、広島のライダーは切に願っております。うん、俺、切るとこが下手だな。ここまで読んできればよかったね。中国地方に来られる際は、ぜひ、お会いしたく思いますので、ぜひお知らせください。うん、はい。行くときはもう必ず宣言していきます。全くいつ行けるかってのはまだないんですけど、まあ、子供がちょっと大きくなったらかな。で、と言っても、今は先日納車されたばかりの愛車の部品を盗まれて、バロンさんに入院中ですが。かわいそう。はい。周りにも部品を盗まれた被害が多いことにびっくりしました。私も NSR にリアインナーフェンダーをつけましたら、バイト中に、もうコンビニの前だよ、止めてたのが。まあコンビニの2階がバイト先だったんだけど、バイト中にですね、もうパチパチっとタイラップ切られて、さっ、まあ、そっくり盗まれましたね。頭きたね、この学生がバイトしてようやく買ったパーツを盗みやがってと。バイクごと盗まれなくてよかったけどね。まあ、このアンディさんも、俺も、乱文長々とすいません。長々とすいません。そうそう、今度は甘辛バイクレビューで、部品を盗まれてかわいそうな愛車、ZZR1400 をお願いします。では、配信楽しみにしています。と、いただきました。 甘辛バイクレビューの方はこれちょっと塚ちゃんに後で拾っていただいて、追加していこうと思います。はい、ヒゲさんがですね、暴走族問題があった時、大阪では御堂筋、新御堂筋が休日二輪通行禁止の時があったようですと。なんか、その日本、ちゃんと割り覚えてないですよ。日本全国の二輪車通行止めの半数以上は、西日本に偏ってる。そうですね。大阪中心っていうか、暴走がひどかったのか、暴走は関東もひどかったと思うんだけど、暴走はひどかったのか、その時の行政の取り締まりがひどかったのか、あれです。ひどかったか厳しかったのかあれですけど、西日本にすごく、今でも、二輪車通行止めの区域は集中してるそうですね。割合としては。で、まあまあね、通行止めっていうばかりじゃなく、むしろ非常に珍しいけど、解除っていう動きがあるそうなんで、まあこれはもし決まったら決まったでとても嬉しい話だと思いますし、今まで近所に住んでても通れなかったってことでバイクで行く人も増えると思うんですよ。で、ぜひね、その時に解除したらそれ見たことか、バイクの奴らが暴走してとか、バイクの奴らが事故を起こして死者が出てってならないように、より一層に慎重に走ってほしいですよね。うん。俺もそれが地元で起きるようだったらやっぱ気をつけたいと思います。目をつけられないように、せっかく解除してくれたんだから、してくれた行為を無下にしないようにしようぜって話。うん。です。で、あと、長いな、あとってな、紀伊半島の話する前に、
フリースタイル
元バイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担う全ての人たち、バイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組アットミズキ、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
今回はここまで。
次回に続け。
イエーイ。